2011年秋のセミナー CD1 聖女の目的話、金城茂弘。
それでは、この聖女からの光、この聖女の研究は、研究すればするほど深い真理を私たちに教えてくれます。限りがありません。なぜかというと、聖女に真理の全体形が表されているそうです。真理の調和の取れた全体形が表されている。で、ここに書いてありますように、5ページですね。5ページ。観覧から栄光へ6ページに、ユダヤ制度の型や象徴の全体形は、福音がぎっしり詰まった予言である。聖書のことを言ってるんですね。ユダヤ制度、型や象徴の全体形は、福音がぎっしり詰まっているというんです。このサイリン運動、セブンスデーアドベンチストは、聖女の研究から生まれたのでした。だから、生まれた故郷にしばしば戻る必要があります。どこで生まれたか、いつ生まれたか、なぜ生まれたか、なぜサイリン運動、なぜセブンスデーアドベンチストでなければならないかということ、これをしっかり捕まえていないと。伝道どころじゃないです。キリスト教伝道伝道といってね、たくさんの教派が伝道してます。しかし、これから来る諸事件、キリストの再臨に人々を備えさせる特別なメッセージは、セブンスデーアドベンチストにのみ与えられてるんです。三重の使命、これは再臨信仰の土台であり、再臨信仰の大黒柱であり、再臨信仰の基礎であると言われています。皆さんにプリントを差し上げましたが、そこに聖女の研究がどれほど重要であるかということ、まあエレン・G・ホワイトはもう本当に言葉の限りを尽くして訴えていますが、セブンス・デ・アドベンチストは160年前に生まれて、今再びイエス様がどこにおられ、何をしておられるかということから目をそらしてしまいました。大半の人が。それでセブンスデーアドベンチストの焦燥、意味がわからなくなった。なぜセブンスデーでなければならないか、イライラ、不安、そして希望と確信と喜びを他の教会から求めようとしている。預言者はね、サタンが一番憎む真理は何であるかというと、このキリストの贖罪の犠牲と全能者の中保者の働きだと言われている。だから、ありとあらゆる方法で最も大事な真理から信者の人々の心をそらすために、あらゆる策略を考えているというんですね。そう、はい。5ページの次の引用文見てください。天の聖女は人類のためのキ キリストのお働きの何と書いてますか、中心そのものである。普通聞くことはね、キリストの救いの中心は十字架と言うんです。十字架、キリスト教の基礎は、土台は十字架であります。再臨信仰の基礎、土台は聖女であるんです。で、聖女は人類のためのお働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係しているというんですね。で、この第一部では私たちはこの上巻ですね、上巻でも一部二部に分かれてますが、聖女が作られた目的、モーセに私は主が言われた、彼らに私のために聖女を作らせなさい。目的は何だったのか、ね、その目的で、この重要な聖女にもう福音がぎっしり詰まってるならば、すべてのこの聖女にあるもの全部キリストに関わる、福音に関わることなんです。全部だから、細かく研究すればするほど素晴らしい祝福を受けることができるんです。そう。で、最初は聖女の目的と、そして聖女の構造を勉強してきます。そして、聖女でどんなことが行われたか、聖女の奉仕。そしてこのブルーの本ではもっと具体的に、三つのことを学びます。一つは歴史的にどうやって最後の三重の使命を託されたセブンスデーアドベンチストが生まれたか、歴史的な研究。二番目にキリスト論って言うと難しいかな、キリストが我々のために何をしてくださったかということ。そして三番目にクリスチャンの経験、クリスチャンがキリストのごとく完全な品性になるにはどんなステップを踏んでいくのかということ、非常に大事なことをブルーブックでは勉強します。はい。最初はね、神様はどこに住んでおられるかということ、神様の住まいはどこにあるのか。まあ、世の中には礼拝する場所がいろんな形で、いろんな神殿、お寺、それから、なんだ、教会、もう、いろんなものを作っています。これバチカンですね。バチカン。世界で最も強力な宗教権力ですね。そう。バチカン。そして、ここに、神様ではなくてね、ローマ法を拝みに行くんだ。これがベネディクト16世、今の法王。この前の法王は、法王、もう何百人も現れてきましたけれども、はい。キリスト教の基礎は、十字架です。ね。再臨信仰の土台は聖女だと言われてますね。ダニエル書8章の14節、聖女、キリスト、再臨信仰の土台であり基礎であり大黒柱、ね、で、サタンが一番憎む大真理は何でしたかね。さっき言ったから覚えてるはず、キリストによる食材の犠牲と、これ僕はこのセミナーで強調します、食材の犠牲と全能者の忠保の働き、この二つ、ね、一番憎む大真理だと言われている。そして信者にこのことから目をそらして考えさせまいとして、ありとあらゆる方法を策略を講じると言われているんですね。 そして一番恐ろしいサタンのこの策略はね、サタンはいつも指導者を通して大衆に感化を与える。いつの時代もどこの教会も宗教も派も宗教も指導者を通して大衆に感化を与える。我々の教会例外ではないです。イエス様がどこで今何をしておられるかという最も重要な知識を信者から奪おうとしてしっきりに働いているということ、そのためにセブンス・デイ・アドベンチストはラオディキアになったんです。そのためにアドベンチストの焦燥、イライラ、不安、喜びと希望と確信を聖女で取りなしをしておられるキリストに目を向けないで、他の教会からそれを得ようとして救急としている。そう、聖女はこの赤本にあるように5ページ、観覧から栄光へ6ページ、ユダヤ制度の型や成長の全体系は、福音が何とか言ってましたかね、福音がちょっぴり、福音がぎっしり詰まっている予言であるというんです。これはね、昔の聖書は予言であるんです。そして福音がぎっしり詰まってる。そうするとね、イエス様が今までなさったこと、今しておられること、これからしようとしておられること、全部これに含まれている。だから旧約聖書の聖書の研究は非常に重要です。ここに、天の聖書は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している、ね、天の聖書が中心そのものである。ある人は、金城先生はさっぱり十字架は解かないじゃないかという。十字架はその聖書の奉仕の中の中心でもあります。で、キリストのお働きの中心は聖書であるですね。そして聖書は真理の調和の取れた全体系の真理を表しているとも言われています。各時代の大創造月刊の338ページね。で、今度の勉強でそのブルーブックと、レッドブックと赤本と青本と、なんか医学の本にあったね、赤本、青本って言ってね、これ、このセミナーでね、私の部分では、その聖書が作られた目的、聖書の構造、それから聖書の奉仕、これは赤本に書いてます。で、青本ではもっと具体的に何を勉強するかというと、まず一番、セブンス・デイ・アドベンチストという教会はどうやって生まれてきたか。セブンス・デイ・アドベンチストの歴史を勉強します。歴史的な研究。二番目に、何でした?キリスト論。キリスト論というと、キリストが我々の贖罪の犠牲であり、全能者の諜報者であられるキリストが、我々のために何をしてくださったかということを第2番目に。第3番目に最も大事な、我々は、キリストの姿に、どのように変えられていくのか。完全なキリストの罪のないご品性に、どのように変えられていくのか。最も重要な経験をその青本でやります。はい、最初はね、 神様はどこにお住まいになるかということ、どこにおられるかということ、それを勉強したいと思います。まあ人間は拝むところ、神様がおられるところ、いろんな形で作ってますね。これはバチカンです、聖ペテロ寺院ね。世界で最も巨大な強力な宗教権力です。聖書にも予言されてますね。そしてここで神様を拝むのではなくて、ローマ法王を拝みに行く。このヨハネ・ポーロ2世は法王200何十人の間一番全世界に影響を与えた人です。で、今のローマ法王の名前はベネディクト16世。いよいよ最後の予言されたことを成就しようとしている法王です。これはイスラムのメッカ。先ほどローマカトリック教会が世界で最も巨大な組織だと言いましたが、エレン・ジョーハイトが言ってらっしゃるけども、見逃してはならないのはね、世界で一番信者が多いのはイスラム教です。数年前まではね、ローマカトリック13億、そしてイスラム教13億と言ってたんですが、今はイスラム教はカトリック教会を超えて15億7000万になってる。非常に巨大なマグマとしてね、今動かしてる。今ダニエル書の11章の40節からのあの予言、非常に面白い新しい予言の解釈が今出てる。非常に面白い。ティム・ローゼンバーグ牧師がね、あれですよ、一教会の牧師だったんだが、20年間ダニエル書の11章の40節から研究してね、今堂々とそれをみんなに公表して、アイダホカンファレンスはあなたは一教会にとどまってのはもったいないと言って、アイダホカンファレンスのダニエル書の研究の専門としてね、あなたは招かれるとこどこでも行ってよろしいと言って、今カンファレンスに雇われてる。で、僕もコンタクト取ってますが、ぜひ来てくださいと言ってますが、素晴らしい研究が今我々のね目の前にイスラム教がもううごめいてる。その運動は何を意味するかね。そして世界最大の権力を持つローマ法教とどんな戦いが展開されるかということをね、研究してるんです。そして見てください、メッカにどれほどの人たちが集まるか。まあこれは別の意味ね、礼拝に来るんですね、みんなね。そしていろんな教会、いろんな神殿、いろんな聖所、そしてお寺を作ります。これはどこかな、アジアですね。そう、ギリシャ、日本はやはり伊勢神宮をはじめ、神社というのはたくさんありますね。日本の神社参り、これも非常に面白い研究になります。そして何を拝みに行くか分からんけれども、一生懸命一年に何回か行く。我々は創造主を礼拝するためにどれくらい集まるんですか。1週間に1回、安息日。素晴らしいね。第7日目安息日を守る教会はね、我々だけじゃありませんよ。ユダヤ教、御霊教会、500もあるってよ。500。じゃあなぜあえてセブンスデーアドベンチストでなければならないかということを我々今から勉強していきます。ある人たちはね、木に神様がおられると思って礼拝する人もいる。山に向かって礼拝する人もいる。そして一生懸命、もう立 派な教会堂を作るためにみんな競い合っているようなものですね。我々の教会も気をつけなければなりません。モーセに神様は言われました。彼らに私のために聖女を作らせなさい。私が何て書いてますか。彼らのうちに、あなた方のうちに住むためであるというんです。そう、やがてアラノの聖女はソロモンが立派な神殿を作りましたね、エルサレムに。ところがユダヤ人は聖女が作られた目的を見失ってしまって、どんな結果になったかというと、2回エルサレム神殿が滅亡しました、破壊されましたね。そう、紀元70年、あの大理石によって作られた素晴らしいエルサレム神殿は永久に崩壊しました。しかし今ユダヤ人の側ね、ものすごい金持ちたちがいてね、そして第三のソロモンの神殿を建てようとし今しています。このエルサレムを狙っているのは、今はあのエルサレム神殿のあったところにね、イスラム教のドームがあるんです。あれが第二のメッカ。ユダヤ人はあれを破壊して爆破して第三神殿を、ソロモンの神殿を作ろうとしている。けれども法王もあそこを狙っているんです。エルサレム、平和の都。イエス様はね、ああエルサレム、エルサレム、預言者たちを殺しお前たちに使わされた人たちを石で打ち殺す者よ、ちょうど面取りが翼の下にその雛を集めるように、私はあなた方を幾度集めようとしたことであろう、それなのにお前たちは応じようとしなかった。エルサレム滅亡は紀元70年に起こったけれども、これは将来起こることのほんの影にしか過ぎなかった。そう、イエス様は泣かれたんですね。そう、ではイエス様はどこにお住まいになる、ね、なるのでしょう。7ページですね。ここに使徒行伝17章の24、25にこう書いてある。この世界とその中にある万物とを作った神は天地の主であるのだから、手で作った宮などにはお住みにならない。バチカンであろうが、富士山のふもとにある立派な神社であろうが、メッカであろうが、人間の手で作った立派な豪華なお宮にはお住みにならないって言うんです、ね。何か不足でもしておられるように、おられるかのように、人の手によって使えられる必要はない。万物の創造者は。だから礼拝にお金を使って、どこかに拝みに行く必要はない。神様がどこに住んでおられるかを知れば、金がかからないで、まあ、献金はしますよ。これはね、金がかかるというよりもね、献金はね、感謝の表現ですね。うん、あれまた損するなって思ったら教会に来なくなるよ、ね。感謝を捧げたいために来るのであって。そう、神はどこに住まわれるのです、でしょうか。宇宙は、今ハッブル望遠鏡が、このハッブル望遠鏡ってね、一時はもうこんなにお金を使って宇宙を探検する必要はないと言って廃止にしようと思ったが、続けることになって、今ハッブル望遠鏡がね、宇宙の神秘をどんどんどんどん探求している。そして美しい写真をね、地上に送っているんです。素晴らしく科学は発達しましたね。この宇宙のどこに神様住んでおられるんでしょう。万物の創造主だから、バチカンに住まれるはずないね。 富士山のふもとに住まれるはずないね。万物が礼拝する宇宙の中心。イザヤは57章の15節にこう書いてある。糸高く糸上なる常しえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また心砕けてへり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。二箇所ある。一つは、高く聖なるところ。天のシオンの山に聖所があると聖書を教えている。そこに神の御座がある、ね。そして、この地上のちっぽけな塵によって作られた人間、特別な存在であるんですね、人間。この人間の心の中にお住みになる。しかし、高慢な者の心にはお住みにならない。心へり下る者の心に住む。自分は塵であるということを知っている者の心にお住みになるんですね。さあ、7ページのね、一番最後の引用文、各時代の希望186ページ、輝く聖なるセラフから人間に至るまで、すべての被造物が創造主の内住される宮となることが、永遠の昔から神の目的であった。天使からすべての被造物、生きているものが、創造主の内、生きているものといってもね、知的存在物のことです。人間も含んで、天使たちも、創造主の内住する宮として作られた。だから、創造主が内住、住まれるところ、いくつある？糸高き聖所。もう一つは、心へり下る人間の心ですね。で、これは次のページを見ると、聖書は天に聖所がある。新しい契約の聖所。神殿とも言います。宮とも言います、ね。天にある。これをイザヤもダニエルもヨハネも見ています。パウロも見ています。パウロも。そして、この1840年代、大失望の後、ハイラム・エドソンがトウモロコシ畑を歩んでいるときに、天に幻のうちに聖所があることを見せられた。そして、エレン・G・ホワイトも、はっきりと天の聖所を見せられたんですね。だから地上の聖所はここに書いてあるように天にある真の聖所の雛形である、影であるって言うんです。雛形であり影でありながら、もうモーセがそれを作った時には天の聖所にかたどって、これはおもちゃみたいだったけれども、もう神様が命じられる通りに作られた。サイズも、色も、何もかも、命じられる通りに作った。出エジプト記はね、主が命じられた通りである。主が命じられてた通りであるということが何回も出てきます。そして、 これは忘れてならないのは、人が生ける神の宮であるということですね。このことを教えるためでした。ですから地上のモーセが作った聖女は何を教えるかというと、この地上の聖女は何の目的で作られたかというと、まず天に聖女があるということ、そしてこの地上の聖女はね、キリストのも表していたんです。この聖女のすべてのものがキリストを象徴していたんです。そしてもう一つ、心へりくだるもの、人間が生ける神の宮であるということ、出エジプト記25の8、コリント第一三章の16節、6章の19節、生ける神の宮であるということ、人間は創造主の内住する生ける宮として作られたんですが、罪を犯す前はどんな状態だったかというとね、天と地上の人間は完全に一つであったんです。ですから循環は完全でした。創造主の命がキリストを通して、天使を通して、そして人間に与えられ、すべての恵み、そしてアダムとエバはその神の御前に純粋な感謝と賛美と礼拝をまた戻したんです。少しの利己心自我で汚れたものはなかった、完全な循環であったんです。罪がなかったから。これ見てください。父なる神様、すべてのものの根源であられる。で、御子イエス・キリストという方がおられる。で、聖霊の神もいらっしゃる。この聖霊は神の御霊とも表現されていますね。神の御霊、キリストの霊とも表現されている。個性を持っておられる方です。その聖霊が人間のうちに内住するとき、愛の律法、天の法則、愛の律法が心に記されていたので、それは完全な調和を表していたんですね。で、人間は この皆さんのプリントに表すように、エデンの園、ところでエデンの園は、ホワイト夫人は地上から取り去られたと書いてあるね。ね。イラク辺にあったんです。イラクあたりの。あの辺に。地上から取り去られた。で、エデンの園は、もう死も痛みも叫びも悩みもない、呪いの兆しもなかった、そして病一つなかった、はなはだ良かった。環境が、地球環境は、すべての生きとし生けるものは神の形に作られた人間に服従していた、ね、主権が人間に与えられていた。そう、人間はこれね、13ページ見てください。13ページ。一番人間、神様がね、関心を持っておられるところは何かというと、人間です。人間。なぜですか？人間は神の形に創造された。神様の形に、肉体的に、知的に、道徳的に、神のお姿にかたどって作られた最高の神の 傑作であったんです。今日本人を毒している説は進化論、猿から人間は進化したね。猿が祖先であるならば、あの大分県の猿山公園に、ね、みんな祖先礼拝に行けばいい。そう、人間は涼しく神の形に作られた、書いてますね。我は恐るべく涼しく作られたり、汝の御業はことごとく涼し。これは禁定訳です、明治訳です。一緒にその次の引用文読んでみましょう。はい。私はあなた方に感謝を捧げる。私は恐ろしい力によって驚くべきものに作り上げられている。御業がどんなに驚くべきものか私の魂はよく知っている。これ新共同訳です。口語訳より少し分かりやすい。人間は驚くべく涼しく作られたものであるということですね。神の形と。だけどどんな結果になったんですか。あの完全に調和の取れていた宇宙、ね、天の御座とそして人間の宮が完全な循環をしていたあの状態から、人間はあの循環が壊れてしまった。何が神と人間の間、この関係をぶち壊したかというと、何ですか？イザヤ書の59章2節。あなた方の不義があなた方とあなた方の神との間を隔てた。あなた方の罪が主の顔を覆ったためにお聞きにならない。罪が、不義が、誰の？人間の側の、ね。そして、ローマ書3章の23節。アダムとエバだけが罪を犯したんですか？うん。人間のこの、あれですね、61億の人間の姿見ればわかる。ね。すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなってしまった。すべての人、罪を犯してしまった。罪のために人類は神の宮とならなくなったっていうんですね。人の心は悪のために暗くなり、汚れたものとなったので、もはや聖なる神の栄光を表さなくなった。各自の希望上巻の186ページ。そう。で、この図を見てください。人間の罪と不義が神と人間の間を隔ててしまった。ね。この罪でした。罪が間に入ってきた。で、人間の心は少し見にくいかな？利己、キリストの道に書いてある。愛は利己心にね、取って変わったと。利己心、自我、自分中心。そして、サタンの精神が人間の心。サタンの霊が人間の心に入るようになった。なかなか考えにくいことですが、聖書は明言しています。ね、すべての人は邪悪な性質を持つようになった。自己中心。このことについて罪とは何かということ、この青本で細かく勉強します。そう、だからここにもう循環はなくなったんですね。で、神の栄光から逃げる、避けるようになった。ね。アダムとエバは裸であることに気がついて、そして神のもとを去ろうとした。 アダムに、あなたはどこにいるのかと言って、神様の方から探しに来たんですね。すべての人は迷ってしまった羊のようなものです。おのおの自分の道に向かっていったと、イザヤ書の53章に書いてある。すべての人、19ページ見てください。罪と不義の結果、人間は罪を犯す前は心の中に、心の宮に愛の律法の原則が記されていました。これする中で、あれする中で、うんぬんって十箇条じゃなかったけれども、愛の原則が書いてあった。だからアダムといえば偶像礼拝することはもちろん悪いことであることすぐ分かった。人を殺すこといけないこと分かってた。愛の原則が、人のものを盗む、ね、人を殺す、偽りを言う、そんなの愛の律法の原則が記されていたから分かっていたんです。十箇条になったのは、イスラエルの民が400年もエジプトで偶像礼拝に接して、そしてモーセによってアロネに導かれてシナイ山上の、ね、この麓で十戒が与えられた。あの時に何してはいけない、これをしてはいけない、あれをしてはいけないと十戒条に作られていた。しかしあれは愛の律法の原則を、神への愛と人への愛というのね、これをさらに細かく分けたのが十戒であったんです。永遠の命の条件であるんですね。一人の、ローマ人への手紙の5章の12節、一人の人によって罪がこの世に入り、すべての人は、結果は何ですか？すべての人が罪を犯したため、すべての人はどうなった？死ぬようになった。すべての人が死ぬようになった。こんなにね、明言していること、皆さん、聖書は実に素晴らしいね。はっきりして、単純。罪がどこから来たか、人間の姿を。そう、キリストの道の13ページが引用されています。だから、罪を意識している人は、アダムとエバのように、神様のもとから離れようとするんです。では、神は人類との関係を、どのように回復しようとして、おられるんでしょうかということですね。23ページ見てください。23ページ神はその独り子を賜うほどに、何と書いてましたかね、この世を愛してくださった。この世を愛してくださったというからには、この場にいる一人もこの神の愛から漏れることはないということです。この世を愛してくださった、それは御子を信じる者が滅びないで、英語ではね、誰でもと書いてある。 Whosoever、 誰でも御子を信じる者は一人も滅びないで永遠の命を受けるためであると書いてあるんですね。これが聖書の中心だと言われている。再び人類を罪と不義から清めて解放して、そして再び神の宮とするために、神様は御子イエス・キリストを送ってくださった。神がご自分の一人子をお使わしになった。 メシア、釈迦も孔子も紀元前5、600年前の人ですが、私が死んでから500年頃後に偉大な預言者が現れると預言したんです。で、弟子たちがね、先生死んだ後はどうなるんですかって言ったら、私は知らない、ね、で、知らないで釈迦が死んでいったからね、仏教信者は非常にがっかりした。がっかりして、やがて弥勒菩薩というあのものを作るようになった。弥勒菩薩という、それはね、弥勒というのはメシアのことです。仏教でメシアがね、今から56億年後にやがて弥勒メシアが来られると。沖縄語で弥勒ユガフというね、弥勒メシアが56年後に来るって言うんだ。聖書はいつ我々の罪を取り除き、罪から解放するメシアが現れるか、世の罪を取り除く神の子羊はいつ来られるか、どこでお生まれになるか、どの部族から生まれてくるか、どんな生涯を送って、そして十字架で立たれるか、みんな予言された通りに成就した、ね、非常にイエス様の、神様の救いは単純明瞭です。で、ね、ここだけ指摘しておきましょう。神の御座と天の聖女宮と地球のこの人間という生ける神の宮、これを再び回復するために御子イエス・キリストがその中に立たれたんです。ここよこよこ頭に刻んでてくださいね。二つの方法、食材の犠牲と、これは忘れなくてくださいよ、食材の犠牲と全能者の中保。各時代の大総統にはね、全能者の中保の働きと書いてあるけれども、まとめて全能の中保の働きとしました。全能の中保者です。全能の中保者。見ました?横に食材の犠牲と全能の中保者、イエス様の。イエス様のことを全能者と言ってる。この二つの働きによって、再び天と地が交わるようになった。これ、十字架を表してますね。ね、十字架。さあ。そして、再び聖霊の内住する宮となって、そして愛の立法。法が記される。愛の立法が記されない限りね、私たちは天は立法によって、実戒の原則によって支配されてんだから、この地上で神の立法に従うことを学ばなければ天国行けない。永遠の命の条件は何ですか?僕がね、ローマ人にいるときね、日本人のキャンプミーティングがあった。そのときに、永遠の命の条件は服従だと言った。終わってからね、かつて日本の産業学院の学長をした人が学生だったからね、近所さん、これは立法主義だと言う。私はね、証の文を引用した。永遠の命の条件は、神の律法に対する服従だと、聖書も証の文も書いてある。ただ、人間は罪のために神の律法に服従できなくなったから、イエス様の贖罪の犠牲と全能の中保者の力によって、再び人間の心を作り変えて、神の律法に従うことができるようにしてくださる。だからね、 ヨハネはあの癇癪持ちの雷のことを言われたヨハネはイエス様の慈愛に触れて、その慈愛の心がやがてヨハネに移って十字架にかかるまで、あのヨハネは十字架の一番そばに立っていたからね、いつもイエス様のすぐそばに座ってた。一番多く影響を受けたね。だからヨハネ第一の手紙にね、神の戒めは難しいものではないと言った。そう、服従は難しいものではない。神の慈愛に触れて愛によって働く信仰は神の戒めを律法を痛く喜びますとダビデも言った。詩編119編。律法に従うこと、神様の御心に従うことに喜びとなる。こんな信仰でしょうか。天国行くためには律法を守らなければならないんだろうか。かろうじて教会に行っておきましょうと、こんな考え、ね、愛によって働く信仰、これはね、青本で信仰による義人を徹底的に分かりやすく説きます。そうするとやがて宇宙の循環が完成される。再び生ける神の宮が、生ける神の宮が回復されるんですね。イエス・キリストによって、イエス・キリスト、なんと何でした？愛はもちろんだけど、もっとこう、はい、イエス・キリストの食材の犠牲と全能の中保者の、あるいは全能者の中保の働きですからね。皆さん、私はイエス様に、教会に来てて、いつも罪を犯し、もう罪から清められるのは不可能なだと思います、天国救われないんでしょうかねという人がいます。罪に勝利することができない。しかしイエス様は全能の大祭司であられる、憐れみ深い全能の大祭司であられる。主が私たちに願いを起こさせ、実現に至らせて、神の律法を守ることができるようになる。この二つを忘れたらね、決してクリスチャン生活は成功しません。いつでも片っぽはあっちに引っ張られ、片っぽはあっちに引っ張られ、二つに裂かれる思いを持ちながら、教会に通っても通っても喜びがない、希望がない、確信がない、それでもどうにか神様を救ってくださるに違いないと思って、かろうじて教会通ってる人たちがいないとは限らない。律法主義ね、はい、で食材の犠牲、ここで終わりますが、食材の犠牲というときに、イエス様が天の栄光の御座を去って、すべてを捨てて人となられた。ね。受肉と言います。そして33年の間、罪のない、一瞬も罪を犯したことがなかった。この地球上に、そんな人いますか？誰もいない。誰もいない。そして十字架で、創造主であられるんですよ。全能者であられるお方が、日も月も星も、すべてのものを作ったお方が、その清い血を、 罪深い私たちのために、一人も滅びないで永遠の命を受けることができるためにご自分の命を落とされた、清い血を流された。見よ、神の子羊、罪を取り除く神の子羊。このね、罪を取り除くという言葉非常に重要ですよ。キリスト教信者多くの者は、イエス様信じたら罪許される許されると言って、法的な許しにとどまって罪を取り除いてもらって罪から解放されることを自分の心を神様にお委ねしない、もう許してくださった、だからコンベアに乗ってるように天国に行けると思ってる人たちがいる。イエス様の救いがどんなに素晴らしいものであるかを学んでみましょう。そしたらね、我々はあの黙示録の五章に書いてあるように、御座にいます方と神の子羊に栄光と賛美と誉れと主権が永遠にあるように、昼となく夜となく賛美し続けるんです。賛美しても賛美しても疲れない、ね、喜びと感謝がもう満ち溢れてくるとき、伝道はものすごい勢いで進むようになるはずです。伝道しなさいと言ってね、だもう今はね、安息日学校、安息日の午後も文校はやらない、文書配りましょうって、もなかなか文書配れない、塚山茂雄先生がね、今度の世界総会の総理は、来年各時代の大総統を全世界に配布しましょうと言って、ね、メッセージを出した。その前に、今年11年は、信者が各時代の大総統をしっかり学びましょうと進めていらっしゃる。しかし、どんなことをしようとするか、具体的な提案がさっぱり出てこないと言って、ぼやいておられた。我々は、今日かしばらく休んで、各時代の希望か、大総統から、教科をがっちり学ぼうとしていますね。さあ。祈祷会の皆さん読んでください。自分で読んでくださいか。読まないよ。今年は各時代の大総統をしっかり研究する時だと言われてますね。で、各時代の大総統は聖女に向ける。特に死聖女に我々を向けるんです。はい、それではさらなる研究に続いていきますが、今の時間はこれで終わりたいと思います。天のお父様、最後の教会に天の聖女から素晴らしい光が与えられたことを心から感謝します。それにどっぷりよくしつかりたいと思います。どうぞ我々の理性を鋭敏にし、知性を鋭敏にし、聖霊の内住によって天の現代の真理を理解することができるように助けてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。